川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube ポッドキャストでお届けしています。チャンネル登録、番組フォロー、まだだったらぜひ、よろしくお願いします。ということで北川先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回もですね、前回先週に引き続いてご質問いただいていますので、先生に伺いたいと思います。40歳男性の方からいただいています。私は部下を評価する立場なのですが、業績以外に個々の働き方など数値にできない部分で評価する必要があるかないか、先生はどうお考えでしょうか。社長は人を評価するのに感情は一切必要ないとおっしゃっていますが、業績が良くても雑務を人に押し付けたり、丁寧な仕事をしていても業績が悪い人も逆にいます。そんな部下たちを見ていて、いつも数値だけの評価に疑問を持ちます。社会人は結果が全てと言いますが、それでは人は育たない気がします。よろしくお願いしますということです。評価、結果。
あ、そうですね。今日この話は散々してきたとは思うんですけどもね、あの、人間はロボットじゃないので、そんなにクールに相手に点数つけてきたら、学校の成績と一緒なんですね。こう、学校の成績で全てをこう押し上がるっていう、その方が、はい、まあ、あの、楽なので、この世の中の仕組みとして、一つとして、感情を入れないで、人間の数値、心の数値とか人間性をしないで、はい、結果だけで点数、あの、評価してきたのが今までのこう、我々、何世紀とそれ続いてきたって言いますか、ね。はい。だから、中国で言えば何ですかね。
破局じゃなくて。
破局で成功、そうです。破局で、うん、あの、成功した人だから人間だと言われてきたし、
うんうん、
日本では東大出た人が最高のあれだっていう、こう、思われてますけども、う
ん、はい。
決して、こう、我々の経験上見てみて分かると思うんですけど、うん、あの、点数だけで人間を測ってたら、まあ、とんでもないことが起きるって言いますかね。
うんうん、
職業だけで、あの、その人を評価してきたら、とんでもないことに陥ってしまいますね。で、この間もあったじゃないですか。あの、どこの、岩手かどっかの、どこだったかな、弁護士の女性の方が、弁護士なのに、こう、あの、国会議員になって、あの、嘘ついてお金を取ってしまうと、儲けないと国からもらうお金は、ごまかしてもいいから、あの、自分のお金にしてしまう、うん、このそれが見つかって結局辞めさせられたっていう、はい、女性の問題、うん、弁護士なのにこうそっちに走ってしまうと言いますかね、まあ、そこに典型的なもんがあるんですね。あの、数字、この人の言うのが僕は一緒で、数字だけの評価っていうのは絶対間違うと言いますかね、う
ん、はい、
だから点数だけで人間を押し上がると、その奥には道徳心や努力感や悲しみや、うん、から辛さや、喜びというものを、こう、まあ、その人の才能に、こう、なんていうのか、つながる部分がある、
はいはいはい、
あると思うんですよね。
うんうんうんうん、
だから、それを評価、すべての結果を評価しないで、もっと大きな枠の中で人間を見ないといけない。うん、人間性、道徳感、努力、からアイディアの持ち主。はいはい、それからこう分野の違いとかいう部分もこう考えて、なんか人間としてこう見てあげるっていう、そうすると育つと思いますね、
うんうん、そうですね。しかもなんかその数値、仮に数値での、まあ、結果大事だっていうことで、そのね、上司のように評価してたとしても、やっぱり長い目で見たら逆説的ですけど、その数値も伴わなくなりそうですよね。なんか
いや、もう数値も体調に変わってくるし、うん、その数値の根本点が違うと思うんですね、うん。物理と生物と科学と地理と国語と英語と社会と言って、それぞれの分野でも数値が違ってきているように。
確かに、
うん、僕のある、人の、あの話なんですけれども、その会社はやっぱ5、60人か60人か70人ぐらいの会社なんですよね。
はい、
で、すごい評価の悪い人がいたんですね。やめてほしいぐらいの、まあ、女性で、うらうらして、うん。で、結局、その人が、こう、その、開発部門にいたけ、開発部門じゃなくて、なんかそういう分野にいたけど、結局会わなくて、こう、
はい、
なんて言いますか、すごい評価、辞める寸前だったって言いますかね。
はいはいはい、
辞めさせる寸前だった、
うん。
評価の悪い人が、 なんか分野を変えて別なところに行ってもらったのかな。なんか、どの分野だった、あれかちょっと忘れましたけれども、そしたら、その人から上がってきたアイデアって言いますかね。それが、その会社の、作ったっていう話なんですよね。なんか、まあ、食器なんですけども、お味噌の、すくう道具とか、なんとか、自分は、それを、こう、アイデアを出してきて、それをしてほしいとか、その分野の、そういうことを考えることが得意な方で、だから、その人が、提案してきたことがことごとく、こう、ヒットしてきたっていうか、それで会社が、ぐんと業績が伸びたって言いますかね。そういうことがあるみたい
やっぱ
で、
適材適所ってね、ありますもんね。
だから数値だけでは決してその社長がいるには頭は僕のが良かったと思うんですけども、あの子は学歴も低いし勉強もしなかったけれども、アイデアの空きどころや人の難しいって部分、自分が全然感じなかった部分をなんか、汲み取る能力あるんだということに気づいて、なんかみんな違うんだということに気づいて、すごいショックを受けたって言いますかね。で、それからはその人も生き生きと働くようになったし、その会社自体が、そういう点数の低い人たちの意見を受け入れるべきな人たちの意見を受け入れることによって、その会社が伸びてきたって言いますかね。ことが起きたっていうのがあります。つまりこう、世の中っていうのは、できる人が見てれば、なんでできないんだと思うでしょうけども、世の中っていうのは8割、9割こうあることができない人たちが多いわけですよね。例えば食事でも、なんかスプーンでも、何でもそうなんですが。だからその人たちが救うような道具や方法論や、編み出してあげたり、広げてあげると、一挙にこう、そういう人たちが助かると言いますかね。で、
逆
そ
に
こ
そう
で
いう
利
機
益、
会があるわけですよね。
理解がこう、そういう能力を、まあ、能力というか気づきを与えることによって、たくさんの人が救われると言いますかね。あ、こんな便利な方があるんだとか、こんなができればいいのになというのは、できない人たちが持ってる悩みの中にあるんではないかな。
確
ちょっ
か
と
に、
僕、
確かに。みんなが
ちょっ
でき
と、
たらね、そこから何か新しいアイデア生まれる必要がないですもんね。
その通り、その通り。だから、できない人たちの中から、中にあるものを、汲み取るのは、やっぱりできない人たちをちゃんとこう、受け入れることによって、その人たちの意見を聞くことによって、たくさんの人を救うことができるアイデアができると言いますかね。だから、数学のできる人たちがずっと、優秀な子供を育てられる方は育てられないんですよね。できなくて、もう四苦八苦して、やっと分かって、あ、ここをやればよかったんだっていうのを分かった人が教師になったら、たくさんのできない子供たち、数学嫌いな子供たちを救うことができるけれども、数学が大得意な人たちは、微分積分、なんで分からないんだみたいなところで、そのできない子供たちを救うことはできないんですよね。
まあね、よく名監督、名選手、名監督にならずっていうのもある意味ちょっと似てるところもありますよね。自分ができると、なぜできないのかがわからないと
そうですね。大谷を育てたあの監督も、ずっと野球の名選手じゃなかったですよね。誰でしたっけ？栗山さんでしたっけ？
監督。
あの人もずっと、正選手になれなかったって言いますかね。あ
栗
れ
山英
を、
樹さんですね、監督
あ、
ね。
そうですね。あの方も、中心人物は外れたところをずっと歩いてきたからこそ、いろんな人の悲しみと苦しみを買って、なんか、受け入れるということを言ってましたけどね。だから、一流選手の方がかえって難しいって言いますか。なぜできないんだとか。なぜ打てないんだとか、なぜわからないんだっていうところがあると思うんですよね。だから、でもできない人たちの中にも能力を持った人たちが生き悩んでる人たちがいるから、点数では、この社長さんの言うように、業績と点数だけでは人は育たない、すごいの別な能力を見つけることができないっていうのはあると思います。だから僕、この男性の方のが僕は支持しますね。
そうですね。
だから感情ではなくてですね、人を評価するのは感情ではなくて、それぞれの不得意や苦手や苦しみや悲しみ、感情ということは、ただ怒りとか一時的な感情になってしまうので、奥にあるこう、喜びって言いますかね。それから、こう、アイディア、生きがい、そういう言葉にこう置き換えて、それから努力とか、そういう言葉を置き換えて、なんか、 その人たちを見るように、評価ではなくて見るようにした方がいいと思いますね。評価と考えると、すぐ、よし悪しとか、できないできるとか、
なり
点
ます
数をつけ
ね。
てしまうと、すげきらが入ってしまうので、評価と感情ではなくて、その分野の能力を探してあげるっていう、で、喜びと悲しみと、わあ、やったという達成感を感情として捉えないで、本当の人間性の根本にある大事な感情なんだ、生きがいにつながることなんだということを、こう、そういうふうに置き換えた方がいいと思いますね。そうすると、その人の生きがいを身につけてあげると、その人が伸びてくると思うんですよね。だから、まあ、この方にも言いたいのは、ただ感情という言葉ではなくて、生きがい、から達成感、喜び、友人関係、仲間づくり、幅広い、こう、なんか、交際をできるようにしてあげるのが大事なのではないかなと思いますね。で、さっき言ったように、能力のない人が、その能力のないところに、ところで、たくさんの人を救うというアイデアを持ってるかもわからないって言いますかね。
だからまあ今月のね、冒頭でもありましたけど、まあそのハンディキャップって言葉もありましたが、あえてそれをまた使うとしたら、そういうのがあるからこそ、そこからまたいろんな好機、チャンス、逆に幸福が生まれる可能性があるってことですよね。
できる人が全てではないですもんね。ほとんどの人ができない。まあ、甲子園の、こう、
本当ですね。
あと、野球と一緒で、やっぱ、何千校のうちの1校しか、トップになれないけども、後の人たちの方が努力いっぱいしてるわけですね。で、その人たちがやっぱり、こう、他の野球人口を育てたり、喜びあるか
確か
ら、
に。
一番が全てではないっていうか。だから数値はただの結果に過ぎない。だから、まあそこに数値ではないものを見ていくっていうのが、この方の方
なる
が
ほど
僕
ね。
は、楽しいと思いますね。私はそうしますね。
ありがとうございます。数値ではないものを見るということでした。
あと、もう一つだけ面白いことは、自分の息子のことなんですけども、私の息子からこう言われたんですね。お父さんいつもこう、僕をマイナスの評価するっていうか、いつも
先生
褒
が言
め
わ
て、
れたことあるんですか？信じられない。
すごいショック受けたんですね。で、いや、俺はお前を、そんな、こう、低い評価してないよとか、できない、いつも褒めてくれないとか言われたことあるんです。
意外。
で、よく考えてみたらですね、僕、10個あるうちの9個は褒めてるんです。おお、すごいとか、やったねとか言って。で、一つだけこう、なんでできないんだっていう、やっぱやってたみたいなやつを、あんまり、一つだけね。でも、子供とか部下にとっては、その、9個の褒めるよりも、1個のマイナスのことの方のが、すごく響く、あとの9個を吹き飛ばすぐらい大きいんですよね。
しかも覚
って
えて
こ
ま
と
すよ
に、
ね、ずっと。
気がついて、そうなんです。だから、まあ、受け取る側の問題が、そういうところにあるということも必要とかいいかな。私の失敗なんですけれども、10個褒めないといけないんで、励まさないといけないんだなと思った。その後、その最後の1個で大きく叱ると、なんか全て褒めたら、褒めたらうまくいかないとか思うやろうけども、褒めていいんだなって思いましたね。で、強く責めると、そのショックが大きくんだなということを思いました。感じましたね。なんか、かわいそうな顔したな、したなって思ってます。
いや
だ
で
か
も
ら、
ね、そ
もう、す
の、
ごい、すごい、能力あるとか、いや、大したもんだとかいうのを見つめてあげた方が、まあ、伸
そう
び
で
る
す
と思い
ね。
ます。
ありがとうございます。さあ、この番組では引き続き皆様から、北川先生のご質問、お悩み募集しております。詳しくは概要欄からお気軽にお寄せいただけたらと思います。そして、東京楽新会、2025年問題緊急、トークということで、北川先生が6月15日13時半日曜日、お茶の水でお話しくださいます。ぜひぜひです
ぜひ、
ね、ご参加い
来
た
て
だ
く
け
だ
た
さい。
らと思います。そ
お
し
願
て、
い
同
しま
じ
す。
く、6月、13日から、15日2泊3日、千葉九十九里で、断食会があります。初心者の方も大歓迎ですので、ぜひこちらも、お越しいただけたらと思います。引き続き、サポーターの、皆様を大募集しております。そして、新プログラム、才能がもたらす平和感も、リリースしていますので、こちらも、それぞれチェックしてみていただけたらと思います。ということで、北川先生、今週もありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。